メリーっていうのは、まあ、楽しいとかね、そんな意味もありますけど、なんかもともとはですね、こう力強いというか、そういう意味があるんだそうですね。だからクリスマスは何か嬉しいだけじゃなくって、まあ、生きる力が与えられる、まあ、そういう時ではないかなというふうに思います。昨日は姉妹会のクリスマス会がありましたけれども、深川兄弟姉妹のトランペットと賛美、素晴らしかったですよ。それから美穂先生のメッセージ、とても励まされました。特にご結婚される前にタンザニアにすでに宣教師として行かれていた頃の話というのは、あまり私も聞いたことはなかったんですけども、もう本当に神様は素晴らしいなとすごく思いましたし、なんか涙が出てきてですね本当に感激をいたしました。で、今日はクリスマスの箇所を読みたいと思うんですけれども、ルカによる福音書の2章の8節から20節までをお読みいたします。ルカの福音書2章の8節からです。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの4番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その見つかりと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあ、ベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人々は皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。クリスマスの時に、まあ、代表される色っていうのは2色あるんですね。今日はそのような服装をしていらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、緑と赤です。で、この前を見てもね、緑と赤が多いですけど、まあ、緑っていうのは命をこの表すわけです、まあ、豊かな人生を象徴すると言ってもいいと思います。それから赤はキリストの血、これは私たちにとっては許された人生というものを表している色だと思います。神の御子であったイエス・キリストがこの地上に人間としてお生まれくださった、まあ、そのことを通して世界の歴史が全く変わっていったわけです。ですからキリスト教と関係のない方も、例えば年号でですね BC とか AD というのを使っているんですね。まあ、BC っていうのはこれは英語の略で Before Christ ですね、キリスト以前という意味です。 AD っていうのはラテン語なんだそうですけども、アンノドミニ、主キリストの年という意味なんだそうです。まあ、皆さんがどこかでね、学校とか職場で AD ってこう誰か書かれたら、この意味知ってるって言って、これは主キリストの年というラテン語の意味から来てるよって教えてあげたらいいと思いますね。まあ、それぐらい私たちが意識していてもしなくても、この生活の重要な部分にもう日本でさえもね、このキリスト教の大きな影響があるんだということをこう考えさせられます。 で、幼子イエス様、神が人間としておいでくださったそのご降誕、それはもう貧しいこの解剖家に寝かされていた幼子なんです。ということは、まあ、聖書には、まあ、ベツレヘムにたくさんの方が自分たちの、まあ、ユダヤ人ですね、先祖たちの人口登録をするためにやってきたので、もう人がいっぱいでですね、まあ、身重のマリアもヨセフと共に泊まるところがなかったと書かれています。でもそこに準備された、まるで準備されたかのような貝羽桶があったんですね。おそらくそれはもうしばらく使われていなかったんだと思います。そうでなかったら匂いはするし汚れているしですね、まあ生まれた赤ちゃんはそういう不衛生なところになかなか置こうとはしないと思うんですね。でも、まあ、そういう場所が与えられたことをマリアとヨセフは神様が備えてくださったんだと信じることができたんです。辛い環境に出会うということは誰もあるんですね。でもその辛い環境をどういうふうに受け止めるかっていうのは、その人の心の在り方によって変わっていきます。マリアとヨセフはこの環境的には貧しかったんですけども、喜びいっぱいだったと思います。心の中が温かかったからです。そして一番のことはですね、御使いがマリアに言った通り、あるいは御使いが夢の中でヨセフに言った通りに、今救い主が自分たちの目の前に、まあ、生まれてくださったんだということを見ることができたからです。で、この幼子イエス様に最初に会いに来た人たちが、今日読みました箇所にありますけれども、貧しい羊飼いたちだったんですね。彼らは当時の社会では一番低い層の人たちでした。まあ、夜も昼も羊の番をする、ですから休むことができないし、また厳しい辛いところも通っていたんだと思うんですね。でも神様はこのエルサレムのこの素晴らしい王宮ではなくってですね、の羊飼いたちにこの救い主がおいでになるということをお伝えになったわけなんです。で、私昨夜そのことを考えていた時にですね、マリアとヨセフにこう抱かれている、まあ、幼子のことをこう考えた時に、待てよと思ったんですね。この羊飼いたちが聖書から見ると最初の訪問者になるんですけども、その前にいろんな人がいたんじゃないかなと思いました。なぜかっていうとですね、私の子供の頃を覚えてるんですけど、私の子供の頃の出産というのは大体お家でなさったんですね。近所のおばちゃんが出産をされた時のことを、私外でですよ、いろんな騒がしさとかそういう声を今でも覚えています。いろんな人たちがやってくるんですね、おめでとうって言ってね。で、おそらくこのベツレヘムのこの貝羽桶に寝かされている赤子を見るために、そこにたくさんの人が集まってきたんじゃないかなと思います。また出産のために、まあ、ヨセフはですね、あまりすることはできないので、女性たちがやってきてですね、マリアさんに手伝うよと言って手伝ったと思うんですね。で、そのことを考えた時にこういうことを思ったんですね。たくさんの人がおそらく羊飼いたちよりも、東の博士たちよりも前にこの救い主に会いに来たのに、いや、会うように導かれたのに、赤子には出会ったけれども救い主には出会わなかった。それを考えた時に、神様が魂の中に渇きを与え、求めを与えてくださって、そしてそのメッセージを受け取らない限り、私たちはイエス様に出会っても救い主だということはわからないんだと思います。あなたの隣にキリストが座っていたとしても、あなたの心の中に神様に対する深い渇きと、そして求めがない限り、おそらく隣にいた方はキリストだということは気づかないはずなんですね。ですからこれは時間的に羊飼いたちが最初に来たということ以上に、彼らの中に救い主に会いたいという求めがあったということだと思います。今日私はそのような求めをここに礼拝にいらっしゃるたくさんの方たち、あるいは中継で礼拝をしてくださっている方々に神様が与えてくださっているということを感謝しております。で、私はまだ伝道者の頃に あるクリスマスの出来事を今でも覚えてるんですけども、まあ、クリスマスイブ24日の夕方ですね、特にその時は行事がなかったので、私は一人で教会に泊まっておりましたから、近くのうどん屋さんにねおうどん食べに行ったんですね。で戻ってくると教会はこう閉まってるんですけど、その玄関の前に若いカップルがですね、教会の、まあ、ガラスで中は見えますので、教会の方を向きながらこうお祈りしてるように立っていらっしゃったんです。で私はすぐ走って行って、階段を登って走って行って、あ、ごめんなさい、すぐ開けますから中にお入りになってくださいって言ったんですけど、お二人はいやここで結構ですとおっしゃったんですね。そしてなぜここに来たかということをお話しされたんです。それはちょうど1年前に私たちは結婚をしたんですけど、どちらの親からも反対をされて2人で式を挙げました。この場所で、教会のこの前で、まだ知らないイエス・キリストにお祈りをして2人が結婚の式を持ったんですとおっしゃったんです。そして1年後に赤子が与えられて、私たちは感謝を込めてもう一度この場所に来ようと決めて今晩やってきましたとおっしゃったんですね。私はものすごく感動したんですね。まあ、そのままお帰りになったんですけれども、まあ、その時にああよかったなと思いました。クリスマスのこれは大きなプレゼントだというふうに私は思ったんですね。このルカの福音書2章を少し見ていただきたいんですけれども、この羊飼いたちに、主の使いが現れてこのおっしゃったんですが、メッセージをおっしゃったんです。そして羊飼いたちはこの2章の15節を見ますと、主は私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこようと言いました。見に行こうと言ったんじゃないんです。見届けようと言ったんです。どう違うんでしょうか。見るっていうのはですね、それが本当にそうなのかただ見に行っただけなんです。見届けたっていうのは言われたことが起こったのかどうかを確認しに行ったんです。これは同じように聞こえても全く違うんですね。実はこの羊飼いたちのこの出来事をですね、この3つのことが起こったんですけど、今日のメッセージはこの15節のこの出来事を見届けてこよう、ここからこの出来事というタイトルをつけました。どんなことが起こったのか。一つは主の栄光が彼らを照らした。19節に書かれています。彼らは驚きました。真っ暗なところに突然天からものすごい光が差してきて、もう真昼のように明るくなったんですね。でもそれはただ明るくなっただけじゃなくって、不思議な清さと平安があったんです。それは神様の愛による光だったからです。神様の愛による光があなたの人生に届けられると、あなたの心の中に入ってくると、あなたの心はあったかくなります。そして平和がやってきます。そして二つ目のことは、突然御使いが現れたんですね。そして彼らにメッセージを語ったんです。これが10節に書かれています。恐れることはありません、見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせますというふうに御使いが言ったんです。恐れることはありません。人は恐れるんです。それは誠の作り主である神様から離れたその瞬間から、人は何か起こるたんびにまず恐れることを学んでしまったんです。それまでは何か起こるたんびに喜ぶことを知っていたんです、ね、皆さんがですね、どこかにいて、ある人が突然やってきた時に、その人によってあなたは反応が変わると思います。その人はあなたの信頼する、あなたを大切にしてくれている人であれば、あなたは期待感が湧き上がってきます。私もよく覚えてるんですけど、よく奉仕ご奉仕でですね、出かけることが多かったんですね。今よりも多かったと思います。帰ってきますと、もう妻と子供たちが玄関までわーっと走ってきてくれます。 で、子供たちは私の顔を見るよりも私の手を見るんですね。手に何を持ってるかを見るわけですね。そこにプレゼントらしきものがあると、なんか嬉しそうな顔をしてるんです。で、そういう姿を見ますとですね、たとえ小さくても、何でもですね、何とかお土産を買って帰りたいという気持ちになるんですね。神様はあなたにプレゼントをしたいんです。でも、そのやってくる人があなたにとって苦手な人、あるいはあなたを傷つけた人、あなたに恐れを与える人であれば、あなたは怖がると思います。そしてどこかに隠れようとしてしまいますね。でも羊飼いたちは恐れたんですが、一瞬恐れたんですね。すごいこと起こったから。でもすぐ平安に満たされた。それは天からの光が温かい光だったからです。そしてそのメッセージがまさに彼らの心深くに届いたんですね。恐れることはありませんと言われました。私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせますというメッセージだったんです。神からのメッセージなんです。私はこのクリスマスにただ嬉しいだけ、あれは楽しいだけじゃなくって、御言葉を通して神様からのメッセージを受け取っていただきたいんです。このメッセージを受け取れば、あなたの人生観は変わっていきます。あなたの価値観は変わります。あなたの生き方は昨日までとは違う生き方に変えられていくんです。三つ目のことは何かって言いますと、メッセージの後で天の軍勢の賛美があったということです。御使いは男でも女でもないんですね。でもこの天の軍勢と聞くと、何か男性の力強い合唱のようなイメージを持つんですね。おそらくそうだったんでしょう。なぜかっていうと、私たちのために救い主が来ることを最も恐れていた存在が敗北したからです。それは悪魔です。人間の人生をこう台無しにして、そして死によって滅ぼそうとしていた悪魔が一番この救い主がおいでになることを嫌っていたからです。だから天の軍勢は賛美をして勝利をしたんです。私はクリスチャンになってから学んだ一つのことは、嫌なことや辛いことや不安なことがあった時には賛美するということを学びました。もちろん声にすぐ出して歌えないことはあります。でも心の中で賛美するんです。ハレルヤと賛美するんですね。どうぞ皆さんそれを実行していただきたいんです。ハレルヤ、神様感謝します、ね、このように賛美をするんです。光は闇に絶えず勝利します。恐れは平安を飲み込もうとしても、キリストの平安と勝利は恐れに勝利します。アーメン、アーメン、感謝します。この出来事が起こったんですね。で、そしてこの御使いたちがこの伝えたこの出来事というのはどういう内容だったんでしょうか。まあ今日はあの2つのことだけお話ししたいと思います。クリスマスに御使いたちが伝えたメッセージの内容、そしてそのメッセージそのものがイエス・キリストを伝えることでした。そのイエス様がこのクリスマスに来られた私たちの生活に最も関わる重要な二つのことです。まず一つは何であったかっていうと、キリストはあなたの人生をあらゆる恐れから解放するために、そしてあなたの人生に平安と喜びを与えるために来られたということです。ですからメッセージの一番最初が、恐れることはありませんという、こういうメッセージだったんですね。恐れの根っこというのは、さっき申し上げたように、人間をお作りになった創造者である神から人が離れてしまったからです。その時から人は死ぬ存在になりました。死ぬということは自分の人生がいつか終わるんだというふうに理解するようになったんですね。ですから恐れが入り込んできたわけなんです。でもイエス・キリストがおいでになったのは全く正反対です。私たちを恐れから解放して平安と喜びを与えるためにおいでになったんです。そしてそれは、そのためには 十字架の贖いと言いますけど、十字架に私たちの罪のためにかかってくださって、完全な許しを与えることによって永遠の命を与えるということを成し遂げてくださったんですね。いろんな方とお話をするときに、こういう話を私はまずいつもするんです。それは世界にはたくさんの宗教があります。でもいわゆる一神教というか、神は唯一ですよということを中心にしている宗教は3つしかないんです。それはユダヤ教とイスラム教とキリスト教なんです。しかもその中でですね、キリスト教だけは他の2つと全く違うことを語るんです。それは神が人間としてこの地上に2000年前に来られたということを語るんですね。すると多くの人はこう聞くんですよ。どうしてですかね。すると、いつもこう答えます。それは人間とならなければ人間の罪を許すことができないからです。とこう言うんです。私子供の頃ね、友達とこういう会話をしたことを何回もしたことを覚えてます。近所の野っぱらでこう遊んでいるとですね、草を引っ張ったりするんですけど、アリさんがこう出てくるんですよね。アリさんが熱心にとか一生懸命動き回ってるんですね。じっとしてるアリってあんまり見ないですよ。だいたい動いてるんですよね。するとですね、こう言うわけですよ。アリさんって何してるのかな、何考えてるのかなってね、小さな子供なりにこう思うわけです。すると必ず同じ答えが来るんです。アリにならないとわからないよねって言うんですね。そうです。アリにならないとアリさんの気持ちはわからない。人間にならないと神は人間としてのことは理解なさるけれども、罪深い人間の姿を理解することはなさらない。できないと言ってもいいです。だから人間となられた。そしてあなたは私の罪を身代わりに全部背負って十字架にかかってくださって、そして父よ彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないでいるんですって祈りながら命を捨ててくださったんですよ。ところがですね、こういう話をするときに私はあることに気づいたんです。何年か前ですね。それはそのように伝えてもほとんどの方は理解できないということなんです。なぜ神がそう人となって来られて私たちの代わりに死ななきゃいけなかったのかということがわからないんです。私はなぜわからないかがわからなかったんです。それは自分にとってはイエス様を信じて当たり前になっていたから。でもよく考えてみるとわからないのが普通なんです。なぜかというと、あなたや私が神の前に罪深い罪人であるということがわからない限り、キリストの十字架の意味はわからないからなんです。だから生まれつきの人間性というのは不信仰なんですね。神の賜物、十字架の贈り物を受け取ることができない不信仰なんです。悪い人ではありません。人間もいろんな人がいます。立派な方もいるしね。素敵な方もいます。魅力的な方もたくさんいます。でも神の前に自分が罪人であるということに目が開かない限り不信仰なんです。キリストの十字架を受け取ることができないからなんですね。ローマ人の手紙の3章を開いていただきたいんです。ローマ人の手紙の3章の24節から26節まで読みます。神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。神はこの方を信仰によって受けるべき地によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのです。すなわちご自分が義であり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時にご自分の義を明らかにされたのです。イエス様の十字架はなんと神の義を表すためだったということをこの手紙は語っています。神が正しい方であるということをまず十字架を表している。じゃあなぜ正しい方が十字架につけられなきゃいけなかったのか。それは私たちの罪を身代わりに引き受けて許すためなんですね。 ですから神様の前に、あ、私は本当に罪人だということが分かった時に十字架の意味が分かるわけなんです。イザヤ書の9章の1節と2節の中に、メシアイエス・キリストに対する予言の一つが出てくるんですけども、その一節の中にこういう言葉があるんですね。ゼブルンとナフタリの地という言葉が出てくるんです。これ地名なんですけども、そして苦しみのあったところに闇がなくなると書かれています。実はゼブルンとナフタリというのはですね、十二部族の中の二部族なんですけども、彼らの所領はどこにあったかっていうと、ガリラヤの北西部の方ですね、それからエルサレムの上の方、ここにナフタリの、部族の与えられた土地があって、そしてゼブルンという地があったんです。このナフタリとゼブルンというのは実は南王国の中に属していたんですけど、その南の方にサマリアという南王国の首都があったんですね。で、北王国の首都があったんです。で、北王国の首都はこのサマリアでですね、最終的にアッシリアによって、紀元前の721年から2年ぐらいに滅ぼされてしまうんです。ところがですね、その前に、その13年も前にですね、アッシリアが実は攻めてきた時にナフタリとゼブルンが滅ぼされるんです。そして人々が捕囚の地としてバビロン、今の後のバビロンの地ですけど、そこに連れて行かれるんですね。その13年後に北王国が滅ぼされるんです。だからこのイザヤが予言した九章のゼブルンとナフタリの地というのはまさに暗闇の地だったんですね。もう捕囚に遭ってしまった。そして皆さん、このゼブルンの地の中にイエス様がお育ちになったナザレがあるんです。神様は北王国のその捕囚のもう前半ですね、もう13年も前に捕囚にされたその場所に、なんと救い主が育つ場所を設けられたんですね。ですからそこは全く暗闇だったんですよ、ね、苦しみのあったところに闇がなくなる。苦しみが来た時に私たちは闇が来ることを知っています。悲しみや痛みや、どうしたらいいかわからない悩みがやってくるんです。でもメシア、預言者がメシアのことを語った時に、救い主が来た時にまず闇がなくなるんだ。希望の光が来るからです。神様の愛が届けられるからですね。ですから闇がなくなる。あなたの人生、今日たとえどういう状態であったとしても、苦しい方、辛い方もいらっしゃるでしょう。今日はもう本当に気分が悪いという方もいるかもわからない。あまりにも悲しいから辛い方からですね、今日は礼拝に行きたくないと言って来られなかった方がひょっとしたらいるかもわからない。でも今日申し上げたいんです。あなたの人生には苦しみがある。天の御国に移されるまで私たちはこの地上にいる間、苦しみがなくならないんです。そして苦しみは必ず闇を連れてくるんです。しかしあなたの人生を闇の支配に置く必要はないということです。アーメン、感謝します。あなたがイエス様という名を呼ぶんです。ハレルヤと神を崇めるんです。その時に闇がなくなるんです。そこに賛美がやってくるからです。羊飼いたちはこの救い主に出会った時に、神が御使いを通して語られたメッセージの通りのことが起こっていたので、彼らはこの出来事を見届けることができたので、聖霊に満たされたんですね。賛美に満たされたんです。そして神を崇めながら帰っていったんです。私たちの心の中にやってくる闇というのは悲しみや嘆きをいつももたらすんですけれども、このイザヤが予言しましたもう一つのことを見たいと思います。イザヤ書の60章です。60章の20節、この御言葉もイエス様が来られた時ことによって実現したんです。あなたの太陽はもう沈むことがなく、あなたの月は陰ることがない。主はあなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。あなたの嘆き悲しむ日が終わる。暗闇がやってきても暗闇はもはやあなたの人生を支配しない。なぜ人は痛みや苦しみの時に嘆き 悲しんでしまうんでしょうか。それは嫌なことが起こっている、辛い苦しいことが起こっている、それを受け止めることが難しいからなんです。受け止める力がないからです。なぜ神がこんなことをなさったのかということを心の深いところに持っていて、その自分に対して腹を立てているんですね。でも救い主はその心の一番深いところに光を持ってきてくださったんです。ゼブルンというのは贈り物、賜物という意味があるんだそうです。そこにナザレがあったんです。あなたがイエス・キリストを受け入れるときに、神様が救い主を贈り物としてあなたの心の真っ暗の中に持ってきてくださって、悲しみがなくなるわけじゃないんです。苦しいことが一度に解決するわけじゃないんです。しかし悲しみや辛かったこと、言葉に表現できない戦い、それがなくならなかったとしても、そこからやってくる痛みや傷からあなたを守ってくださるんです。あなたが自分の人生を呪うところからあなたを救ってくださるんです。あなたの人生はどんなに辛くてもキリストによって幸せになるんだと神はおっしゃるんです。アーメン。感謝します。これが闇がなくなるという意味なんですね。ニュートンという方は皆さんご存知だと思いますが、驚くばかりの恵みなりというアメージンググレイスを作った有名な方ですけれども、まあ、250年以上の前の方ですね。彼は敬虔なお母さんのもとに育て上げられたんですね。でもその優しい、そして彼に御言葉も教えてくださった、まあ、お母さんが7歳の時に亡くなってしまいました。まあ、実は彼は3歳からですね、聖書の教えをお母さんから受けていたようなんです。4年間優しいお母さんから御言葉を学んだんですね。でも7歳でお母さん亡くなっちゃったんです。彼はそれを受け止めることができなかったんだと思います。そして信仰ではなくお金を求めるようになったんですよ。あるいは支配される人生じゃなくて他の人を支配する人生を持とうとしたんでしょう。結果的にどうなったんでしょうか。彼の行く道、方向が変わってしまいました。健全な生き方から不健全な方向になりました。やがて奴隷船の船長にさえなってしまいました。でも彼が39歳の時にキリストご自身に出会ったんですね。そして改心をしたんです。この驚くばかりの恵みなりきというこの御言葉の歌詞の賛美は有名なんですが、彼はこういうふうに語っています。私は途方もない罪人、そして神は途方もない恵みをくださったんだと彼は言いました。なぜ彼はそういうふうになってしまったんでしょう。私はこういうふうに思うんです。彼は自分の人生の不幸を受け止めることができなかったから、自分自身に反抗していたから、自分自身の辛さに対してどうすることもできなかったから、惨めだったから。しかしイエス・キリストによる神様の愛が彼にやってきた時に、彼はそれを受け止めることができたんですね。聖霊の働きによって。今日皆さん、あなたは自分の人生を恨んではいけないんです。あなたは自分の人生に反抗してはいけないんです。あなたは自分の人生が大切な人生であるということを大胆に信じる必要があるんです。そのように宣言することが大事なんです。そしてこう言うんです。人がどう言おうが、私の取り囲んでいる環境が私にどう言おうが、私はキリストによって幸せな人生に変えられたんだと。アーメン。イエス様が罪の許しをくださって永遠の命をくださったから。まあ、もう一つの大きなメッセージは、キリストあなたの人生の中に十字架による許しと神様の愛を届けてくださったということです。私は子供たちに以前は夏のキャンプでよくお話をいたしました。その時に時々お話したこれは実話ですけども、それがあるんです。それは増崎外彦という牧師先生のお証なんです。この方は明治のお生まれなんですね。明治25年の4月に石川県の金沢でお生まれになったんです。で、彼が生まれてた時にですね、 そのお母さんがね、息子をお寺の跡取りにしてくださいと遺言して、出産後3日で亡くなったんです。ですから、まあお父さんは、またご家族はですね、彼を6歳でお寺に預けまして、そして彼はそこで修行を重ねていくわけです。14歳ぐらいになった時に彼は悩み始めたんです。自分の人生というのは何なんだろうか。哲学を勉強します。そして仏教のいろんな宗派の瞑想たちとも会う機会を得て、そして人生とは何なんですかということを聞くんですね。ところが彼の心の深いところにはどうしても満足はなかったんです。で、彼はついにですね、まあ自殺を図るんですけど、6度も自殺を図って失敗するんです。で、7回目ですね、絶対今回はもう成功する。まあ石川県のある海岸の方に向かって準備をして、ダーッと走っていったんですね。ところがその時になんと彼が通った道筋で救世軍の人たちのこの賛美とメッセージが聞こえてきたんですね。で、彼はハッと思って、今まで仏教だけじゃなくていろんな宗教にも行ったけれども、キリスト教のことは聞いたことがない。で、彼は聞こうと思ってもう小走りに慌てて振り向いて走っていったら、そこにあった電柱に気がつかなくて電柱の頭をバーンぶつけてひっくり返ってしまった。彼が倒れて起き上がろうとしたその瞬間に、救世軍の方たちが語っているメッセージが聞こえてきたんです。すべて重荷を負って労している者、私のもとに来なさいとキリストはおっしゃってるんですよと。彼は起き上がって、はい行きますと言ってですねまあそれだけ聞くと面白い話なんですけどね、それをきっかけにしてキリストを信じてクリスチャンになったんだ。ところがですね、お父さんがものすごく反対した。昔の古い由緒のあるお家ですから、もう竹で彼を打ち叩いて、何度も何度も死の直前ぐらいまで彼を苦しめたんです。しかし決して彼は信仰を捨てなかったんですね。まあやがて彼は香川豊彦の弟子になります。まあ、香川豊彦という先生は有名ですからね、身近なところでは香川豊彦先生はね、コープ聖教の父と言われてるんですよ。で、この先生の弟子になった時、ある時香川先生がね、外彦君来なさいと言って、彼をわずかな子守方と、なんかね、傘とね、なんかわずかなお金を与えてですね、これであなたは紀州のみなべに行って伝道しなさいって言って、で彼はもうわずかなお金と傘をもらってですね、みなべの方に行くんですね。白浜のちょっと手前の方ですよね。で、彼はそこで南紀老頭学園という学校をスタートするんです。で、何人か優秀な若者たちが集まってくるんですけども、ある時ですね、一人の男の子がこうふらついていたのを見つけて、彼は引き取るんですね。で、この男の子は山本忠一君っていうんです。で、彼は生まれた時から知的な障害を持っておられて、それだけではなくってですね、まあ、大食いと寝小便をするということで、もう家族だけではなくて、もう神聖からも愛想つけされて放り出されていたんです。で、小実況をしながら生きてたんですね。で、彼を引き取るんですけど、彼の得意なことはですね、ハエを素手で取るんだそうです。大食いで食べてるんですよ。ブーンやってくるとパッと取るんだそうですね。私試みましたけど、取ったことは一回もないです。難しいですね。ところが他のことは全くできないんです。で、彼はアホチューというあだ名をつけられました。それはその地域にもこう、まあ、ある意味で悪い評判ですけどもね、ある時その学校 の、 壁のところに「アホ学園」って書かれてですね、もうそこに来てるもう優秀な若者たちがもうへきへきしてですね、先生もうなんとか忠一君をもう外でやってくださいと。出なかったら私が出てきますと、私たちが。で、先生が言うんです。あなたたちはどこへ行ってもやっていけるけど、彼はやっていけない、だからあなたたちが出ていきなさい。それからしばらくしてこの忠一君もいなくなっちゃうんですね。で、それから何年か経った昭和14年のある日のことですけども、一人の紳士が突然この松崎先生を訪ねてきたんです。で、こう言うんです。実は忠一君が立派な働きをして死にました。これが忠やんの片身です。そう言って船の舵輪ですね、それを持ってくるんですね。どうしたのか聞いたらですね、実は忠一君がある時、私たちが船を出そうと思っていたら、帰帆船、小さなボートですけども、出そうとしたら 立っていたので雇ってあげたんだって。だから一生懸命働いていたんだけれども、で荷物をいっぱい積んでこの船がですね尾鷲から出て、新宮の方にこう行く時に、嵐にあって、そして暗礁に乗り上げてしまった。で船底に穴が開いて水がこう入ってくる。もうこれはダメだと思った時に、船底からですね大きな声ですね、親方親方、早く船出して船出してという声が聞こえると、覗いたらですね忠一君がそこにいて、彼は穴の開いたところに木くずとか布切れじゃなくて自分の右足を突っ込んでですね、太ももでその穴を塞いでたんですね。早く船出して。もうそれで慌ててみんなが7、8人乗組員がいたんですけど船を出した。で なんとか港に着いたんですけど、その時の船底はもう血だらけでですね、そして忠一君が亡くなっていたんですね。彼もイエス様のことを聞いて、自分も何か神様の役に立ちたいという願いがあったんですね。命を懸けたんです。ですからこのダリン、この船のこうね、舵を取るところですよね、それは忠一君の形見なんですと持ってきたそうなんです。私はこの話を聞いてね、本当に感動しました。人がその友のために命を捨てること、それよりも大いなる愛はないと書かれていますけど、それを実践した忠一君、素晴らしいですね。私はそこまでする勇気はないですけど、でも神様のために何かしたいという思いは強くあります。皆さんもそうではないでしょうか。神様の愛がキリストを信じた時あなたの中に入ってきたからです。平和が来たからです。この喜びが与えられたから、それを私たちは伝えるという大切な責任ではなくて素晴らしい特権が与えられているんです。このクリスマス、あなたの周りにいる人々がまさにメリークリスマスになるようにと祈ります。どうぞお立ち上がりください。ハレルヤ、感謝します。アーメン、感謝します。今しばらく一緒に祈りましょう。私がだけじゃなく、私の家族が、私の友が、私の周りにいる人々がキリストの福音を耳にして、聖霊の働きによって自分の姿が見えて、自分の罪人であることが分かって、キリストの十字架を信じ受け入れることができるように。アーメン、感謝します。今祈りましょう、今祈りましょう。そして今週もたくさんの方たちが蒼天や初夏礼拝や、またいろんな集会に参加できるように、またあなたが出会う時にクリスマスのプレゼント、何よりも素晴らしい福音のプレゼントを持っていくことができるように。アーメン、感謝します。主をあがめます。アーメン、アーメン、アーメン、ハレルヤー。おー、アーメン、アーメン、ハレルヤー、アーメン。おお、今この時あなたも声を上げて主をあがめてください。そして主に祈りましょう。主よ、私の多くの人が、私の大切な人たちがイエス様を信じて罪許され永遠の命を持って天国に行けるように、主よ導いてください。アーメン、アーメン、アーメン、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おーイエス様、感謝します。ハレルヤ、おーハレルヤ、ハレルヤ、アーメン。おお、今羊飼いたちのように主をあがめましょう。どうぞ皆さんも大胆に主をあがめてください。おお、ハレルヤ、イエス様、感謝します。糸高きところに手彦が神 許してますか？イエス様という名を呼びましょう。そして神の平安をいただきましょう。もう一度賛美します。感謝の拍手を捧げましょう。ハレルヤ、感謝します。あなたの前の方にメリークリスマスとご挨拶をしてお座りください。